新シーズン最初の回、皆さんお元気ですか？シマです。ここ数日ちょっとね、肌寒い日が続いてたんですが、どうも蒸し暑い感じで、なんかね、スッキリしませんよね。この放送が更新される時期はもう少し秋の様子を感じられるんでしょうかね。夏が終われば秋が来るってことで、芸術の秋、食欲の秋、読書の秋と、まあいろいろと秋を感じることがあると思いますが、シマは一足早く、芸術の秋に浸っておりますってことで、今回もトーク全開になってしまいそうなんですが、どうぞおつまみお菓子片手に、聞いていただければ幸いです。今シーズンも20分フル全開で参ります。おしまいのしの Tomorrow is another day。さて、ちょっとここで芸能のニュースとしてね、意外と早かったなって印象だった卓球の愛ちゃんことね、福原愛さんと台湾のね、卓球の選手とのご結婚のお話ですね。まず国際結婚っていうのがびっくりしましたけども、それにしても同い年でも、愛ちゃんから見るとかなり格下の選手ということで、見た目はね、かなり上位ランキングな気がするんですけど、やっぱり中国っぽい感じの顔出しかななんてウェブニュースを見て改めて感じました。でも台湾の男性で家族をかなり大事にするらしくて、家族中心の生活でお嫁さんは相当大変らしいんですよね。まず家族は同居は基本で、一家でマンションのフロアを占拠して住んだりとか、合鍵を持って好きな時に出入り自由、食事も交代でお邪魔してご口そうなりと、まあ、日本の各家族からしたらね、当然想像ができません。しかも子供の進学に至っては家族親族まで加わって意見されるそうですし、こういうこと聞くとね、結婚で大変と思わず思ってしまうんですけども、家族っていうテーマでもう一つ思い出してしまうのが小林奈緒さんのニュースですよね。がんが肺や転に、あ、骨に転移しているという話を聞いて、かなり表情が悪いということは認識できました。実際にね、お写真を見てもどうしても母の時の症状とリンクしてしまいます。母はね、小学校高学年の時から入退院が始まりまして、彼女のお子さんね、でももっと幼いんですよね。なかなか現実を受け入れるのは難しいだろうなと思います。ただこういう時だからこそ家族があったことが強みなんじゃないかななんて、お一人様代表の島さん、ね、島から言わせてみれば思いますけどもね。まあ家族っていうのをやんわりも意識するのってね、やっぱりね、こういう時じゃないかななんて思いますね。今はね、何でしょうね、もちろん今の、ね、結婚制度にそぐわなくてね、独身の方もね、少なからずいると思うんですけど、ね、働く現場ではなかなかね、働いただけの成果が得づらくなっている分、プライベートでね、少しでも人間らしさを感じる幸福感を味わえると、なん、ね、何のために生きてるのかななんて、悲観的な人生を歩む人がね、まあ、増加する社会に、ね、なってしまって悪影響もね、出るのでね。でもなんかそんな世の中ましぐらいになってますよね、本当に。ね、なんか今本当になんか悲しいニュースがいろいろと聞こえてきますけれども ね、まあ、ぜひ皆さんね、まあ、何でしょうね、なんか目標を持って頑張ってほしいなって、なんかうまくまとまってないなって感じなんですがということで、大島ゆのしの Tomorrow is another day。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。改めましてこんにちは、しまです、突然なんですけども、しまは夢追い人の人のために力になりたいなって、今うまく言えたということになってですね、カットモデルをね、引き受けてるんですね。で、先日もね、カットとカラーをお願いしたんですよね。ところがね、カットモデルを引き受ける中で、しまが一番嫌いなことがですね、モデルとはいえお金を払えば客なんですよね。 で、その前で失敗したとかね、客が不安になる言葉を言うのは NG だと思うんですよね。結構カットって美容師さんの募集を見ると結構軽く書いてる方がいますけども、人によってはね、髪質やったり癖だったり髪の生え方など様々で難しいと思うんですよね。で、島も昔ほどではないにせよ結構癖があってですね、いい練習台にはなると思うんですけども、ただね、一度カットした 髪って戻らないし、だから失敗っていう言葉って禁句だと思うんですよね。結局先輩美容師さんがフォローに入ってくれたんだけど、希望よりも短くなり、まだね、暑さも残るからよかったけど、髪を短くするって見た目だけでなくね、季節感もあるからね。しかも今回はカラーで秋のイメージにしようとしたのに、カラーはしたけど髪は夏ってちぐはぐな感じになってしまい、正直まだお金をいただくレベルではないんじゃないかなって正直思ってしまいました。しかも先輩美容師さんのね、モデルの金額が増額するって話をなんか隣でね、別のモデルさんがいて話していて、で、自分なら末置きなんでなんて、さっき失敗って言ったのにどこまで涼しいんだって思いながら聞いてしまいました。まあ正直この方には将来性を感じなかったので、次はないなーなんてちょっと厳しく思ってしまいましたけども、結局は接客だからね、そこも含めてでしょって、見らないでもそれを身につける勉強なわけじゃないないなーって思いました。しかしモデルはね、久々だったんで、ね、これまではこの人がいいなって思った人を一人でね、ずっと1年以上も見てもらっていたので、まあ、こういうリスクってすっかり忘れてたんですけど、次はまあ失敗という話をね、目の前ではしないでくれと事前に言わなきゃいけないのかなってちょっと思うとうんざりする島でしたけども。でも、まあ、会社の同僚にはね、さっぱりして若々しくなったななんて言われましたけどもね。はい。まあ、これも芸術の話かなってことで、ちょっと強引でしたけども。さて、今回はですね、芸術の秋ということで、芸術に関わるお話をね、したいんですけども、まずね、ね、今回ちょっと、台本書き直した関係でですね、ちょっとあんまりゆっくりと見てなかったので、時間配分すごく気になってるんですけど大丈夫かななんて思いながら、でまずはですね、一つ目、ですね、9月の、ね、上旬にですね、森口博子さんのライブツアー2016おかげさまお疲れさまを見に行ってきました。実はですね、ちょっと島勘違いしてて、なのちゃんのコンサートの時の会場と同じとこだと思ったんですよね。で、席の件でね、ちょっと前回嫌な思いをしたんで、ね、要は、何でしょうね、前方が、背が、座高が高い人が前に座られると、横からね、覗くしかないという、そういう嫌な過去があったんですけども。なんで、ちょっとね、躊躇してたんですよね、参戦するのね。だけど、行ってみたらびっくり、同じ施設内なんですが、別の会場だということが分かりまして、で、最初そのナノちゃんのとこの会場に行ったらね、なんか違うんだよなって感じだったんでね、ちょっとそれで会場入り前にちょっといろいろとこう探したら別のとこだったってことが分かりまして、まあ会場入り前にちょっとしたね、サプライズがありました。さて、本題に戻るんですけども、意外にですね、森口さんのコンサート初めてでして、アルバムは結構ね、網羅してたんですけど、彼女がバラードルだけでなくて歌手として注目された時期はシングル聴きまくってまして、まあ基本ライブに行って、行ってもね、困らないだろうなと思ってたんですよね。で、本当は友人と見に行こうかと思ったんですけど、チケットがね、取れなくて、で、一度は諦めたんですけども、まあいつもの気まぐれね、まあ一人でもいっかと思って急遽チケットを取って見に行きました。バルコニー席だったんで、ちょっとねステージから遠い席という印象があったんですよね。ただ実際行ってみたらびっくりで、なんとね、よくオペラなんかで見かける会場サイドにあるバルコニーみたいな感じになってるところで、で、一つのバルコニー席に一テーブル3人までなんですよ。しかも会場のステージは全体を見渡せるしね、で、そこまでステージから離れてなくて、で、1階の席をちょっと見るとね、かなり窮屈しそうでね、びっくりだったんですよ。当然テーブル席で3人掛けなんだけども、結構ひしめき合ってる感じだよね。だから、1バルコニー席に1席しかないから、本当に悠々自適にまさにVIP席のような感覚でね、見れました。もうこれにはね、本当期待しなかった分に大満足しまして。で、まあステージが始まると、いきなり知らない曲が流れて、あれって感じだったんですけど、まあその後、もっとうまく好きと言えたらなっていう、もっとか好きたら、好きと言えたらなっていう曲がね、あったと思うんですけど、シングルの曲でね。それのシックなバージョンでね、歌い上げてくれて。 で、そしてなぜかね、昭和歌謡コーナーというのに入りまして、なぜか桑名正宏さんのセクシャルバイオレットをね、なぜかカバーして、もう何年か続いてますけど、なんで男性曲をね、カバーしたんだろうと思ったら、どうも事務所が波っぽい感じでしたね、どうやら。でも、できたらこのライブでね、新しいガンダムの新曲をね、披露してほしかったなっていうのと、あとまあ、モノマネをやってた時のね、あの、工藤静香とかさ、あね、ああいうミニコーナーの方がね、ちょっとね、火曜でもね、火曜コーナーでもそっちも楽しかったかな、なんでちょっと冷静に分析してしまったんですけども。